東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
木の方は強すぎるとか弱すぎることによって、その木性火ですから、火の方も影響されます。火の木っていうのは体の中でいわれる喜びという木になります。喜びの木っていうのは、この火の木、火の木の特徴としては、下から上に登っていくというのは舞い上がるんです。喜ぶときに万歳っていう舞い上がるっていうのは、まさに火の木の現れです。喜びすぎるといいかっていうと、そうじゃないです。よく笑い療法とか喜ぶといいっていうおっしゃってる方もいらっしゃいますけども、確かにある程度笑いというのは気分高揚させるためには役立ちますけども、ただ笑いすぎるとか喜びすぎると逆のパターンもあります。例えば心の血管の病気を持っている人の場合は、喜びすぎると一気に気が下から上に上がってきて、血管がぶち切れてしまって死んでしまうというリスクも当然あります。芯の木が一気に頭の中に上がって詰まったりすると、これで精神的に病気になったりするということもあります。ですからほどほどでいいです。五行っていうのは喜怒哀楽情緒としてはないでいったとしたら、人間じゃなくなりますので仙人になります。仙人じゃなくて普通の人間であれば、みんな喜怒哀楽という感情を持ってますので、ただ持ってる中でほどほどにするべきです。行き過ぎるといろんな病気、気の病です。引き起こしてしまうという事実ありますので、情緒をちゃんと安定化させて平常心を保つということは非常に大事です。悲、悲しむという。悲しむというのは金の気。つまり悲しむときに気分としては落ち込むというわけですから、全体的に下がってくるという気、強くなります。悲しむという字っていうのは、上の「火」って書いて下「心」って書くんですけども、要は「火」って言えばその鳥の翼っていう意味で、2つの鳥が分かれていくということ、分かれる時の心の状態では悲しむ。ですから恋人と別れる時には悲しむし、大事な家族と別れる時にも悲しむ、自分の親が亡くなる時にも悲しむし、本来別れていくのは当たり前のことです。別れないのはおかしい。別れていくということを悪いと決めつけると、この非という感情が強くなってきます。だからもし別れるということは、もう自然の成り行きとしては絶対避けることができないということ、それを悟ることができれば、非という感情それほど強くなくてコントロールすることができます。逆にこの非の感情強すぎると、例えばある例なんですけども、年取った親、自分の若き息子を交通事故で亡くなってしまったりすると、ずっと何年間も悲しんだりして、今まで非常に健康で体調がいいんですけども、ずっと悲しむ感情を抱えたままだとしたら、1年2年になるとがんになったりするとか、体調随分悪くなったりするとか、そういう例もよくあります。あと驚く、恐怖です。恐怖の気っていうのは、もうまさに外から中に収縮していく、縮んでいくというキーです。恐怖感じるときに人が縮まってしまって、もう座り込んでしまってビグビグしたりするということ、あるいは血管収縮したり、手足冷たくしびれてしまったりするということ、よくあります。これは腎のキー、水のキーでもありますけれども、収縮していくキーが強くなります。収縮していくキーが強くなりすぎると、ずっと縮まっている状態だとしたら、血管が縮まったり筋肉縮まったりすると、体こわばってしまって、血液の流れも良くないし、水の流れも良くないし、エネルギーの流れも良くないです。ずっと恐怖の状態、長時間抱えているままだとしたら、いろんな病気になったりするということも考えられます。驚きっていうのは腎の気を動かすわけですから、恐怖を感じて、例えばお化け屋敷に入った時に腎の気が一気に弱くなりますから、腎の経脈で腰のところを通りますので、腰の支えるという気が一気になくなりますから、座り込んで動けなくなったりします。あるいはさらに強くなったりすると、腎の気というのはおしっことか肛門とか膣の収縮するという気を司るので、収縮する気が弱くなると、おしっこ漏れたりとか、あるいは 肛門のところで便が漏れたりするということも考えられます。あんまりでも恐怖でおしっこ漏れたりするのはその腎の気が一気に弱くなる証拠です。あとは悩むです。考え込むっていう、あるいは不安を感じるっていう気持ちなんですけども、これは土の気です。悩むと、まあ、大体考え込んでしまうと気が動かなくなったりしますので、どんよりします。この時気は上下したり出たり入ったりしないんで、どんよりしている状態であんまり動かないですから、この悩みの時の気の特徴です。これ気が動かないっていう状態ずっと長期間で続くと、まず土の気が弱くなりますから、土の気っていうのは体の中で胃とか火の気、まず消化器の気が弱くなります。なので胃腸の病気持ってる人では悩みが多いですし、悩みが多いだとしたら胃腸の方が弱くなりやすいです。これは今まで喜怒哀楽という感情を持つことによって、行き過ぎるということによって気の状態おかしくなったりするという話、つまり東洋医学の視点から解釈してきましたんですけども、西洋医学の視点から見ると、例えば怒りという感情とか悩むという感情、悲しむという感情っていう抱えすぎると、精神的なストレス強く抱えることによって円形細胞の活性が下がってきたりするとか、まあ要するに白血球の免疫力下がったりするとか、あるいは猛毒の物質血液の中に分泌されたりするとか、活性酸素をたくさん作られるとか、そういう西洋医学の視点から見てもこの喜怒哀楽の過剰によっていろんな病気が作ってしまうということを現代で分かるようになってきたんです。この喜怒哀楽という感情の行き過ぎっていうのは内から作り出したストレスの一つです。ストレス長期間でしょっちゅう抱えている状態だとしたら、いろんな肉体とか精神的にマイナスな影響を及ぼして病気になりやすい体を作ってしまうということになります。この喜怒哀楽の感情っていうのはそもそも何でできてるかっていうと、物の見方です。例えば自分の周り、自分の思う通りに動くっていうのは当たり前と思うと、いざ思う通りに運ばないようになると怒りという感情が出たり、失望という感情、つまり悲しむという感情が出たり、悩むという感情になったり、逆に喜びとか恐怖とかそういった感情も出たりするということもあります。この物の見方っていうその習慣なんですけども、どこから来るかっていうと、先天的な部分もありますけども、どちらかというと後天の中で自分の親から受け継いだ顕在的あるいは潜在的な影響によってできたという習慣という見方ほとんどです。例えば親の方が自分の周りのこと自分の思う通りに動かない時に怒ったり悲しんだりするという喜怒哀楽非常に激しい場合だとしたら、当然その影響を受けて子どももそういう傾向が強くなっていきます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。